矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、日常のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りとかメッセージいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近の、まあ、話題というかね、まあ、どんな感じでやってるかということなんですが、まあ、小遊戯がね、一応冬ということで、まあ、焦りながらですね、最後の収穫、黒大豆の収穫をですね、連日やっておりますね。まあ、本来であれば、機械で買って、機械で脱穀して、まあ、連続の作業でね、まあ、やってしまうんですが、なかなかそうもいかない諸事情がございまして、手に釜を持って、一株ずつ、豆を刈る作業をですね、非常に地味な作業ですけども、やっておりますね。まあ、だいたい1日 10% いけばいいかなというところで、全日程10日間。まあ、もうちょっとかかりそうですけどね。まあ、それを、毎日勤しんでおります。まあ、あとですね、冬に向けて、まあ、種をまいた葉っぱものですね。ほうれん草とか株とか白菜、この砂。まあ、この辺がですね、意外順調にこう、成功しておりまして、まあいい感じで、まあ収穫できるように育ってくれるかなというところで毎日こう見ておりますね。まあトロジュの人参がこううまくいったりとかですね、まあいろいろこうやっておりますね。まあ加工の方ですけども、ここ最近はちょっと圧力鍋を使う、機械が多くて、まあ昔はですね、圧力鍋っていうとちょっとこう怖い感じがしてたんですが、まあ、慣れてくるとですね、まあ、結構こう、便利で、短時間で、まあ、処理できるんで、仕上がりもいいですしね、あ結構使えるな、ということで、まあ、ちょくちょく使うようにしておりますね。まあ、ご家庭でも、まあ、それ、なりにね、圧力鍋使われたらどうかな、というふうに思いますね。まあ、あと、歩行者天国ですけども、まあ、ちょっと早いですね。忘年会やりましょうか、ということで、まあ、話題が出ておりました。まあ、来週月曜日にですね、忘年会をやろうかという話になっておりまして、まあ、ちょっと余興としてね、くじ引きで景品を、皆さんにお配りしようかというプランもちょっと出てたりして、まあ、女性にね、くじ引きをこう引いていただいて、ビンゴという話もありましたけど、ビンゴって結構時間かかるんですよね。さっとこう、くじ引きで行きたいなという感じでこう企画されております。今日ですね、メッセージを早々にいただきました。紹介させていただきたいと思います。カックンですね。いつもありがとうございます。矢蓋さん、かなえさん、ゲストさん、こんばんみ。今日はちょっとゲストさんおられないですけどね。寒空の満天の星空輝く今日、この頃。矢蓋さん、今日も頑張ってください。ありがとうございます。かなえさんも僕の伝説語り継ぎ、聞いている人々にぬくもりある語り口をって書いてありますね。かっくんは臆病なので医学的症状ダメなんです。 ちょっとどういう意味でしょうかね。そういう時は一時的ラジオ電源オフって書いてありますね。いつもありがとうございます。それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly.The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me.Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
トカチに来たのは98年だったんですが、98年の1年間はですね、帯広市にあります農業技術センターというところで研修をさせていただいたんですね。で、その時から、まあ畑をね、お借りしていろんなものを作って、まあ自ら販売するということで、帯広の森にありますサラダ館。こちらで、おはよう朝市というのがね、毎週日曜日の朝、あったんですね。まあ、早朝4時ぐらいから皆さんこう来られてね、スタンバイされるんですけど、まあ、それに出させていただいてということで、自分で栽培し、自分で売ってということをさせてもらったんですね。で、翌年、99年から舞国町で実習が始まってっていうことなんですけど、もうその時から、やたら直売するということでね、場所をお借りしたりということで、まあ、ずっとやっておりました。まあ、北の屋台でやらせていただいたりとかね、多い時は1日に3箇所、直売所を、まあ、開催したいということでね、毎日やっておりましたけど、ここ最近はですね、一本に絞っておりまして、帯広市は稲田町にあります、松屋館さんの無用途店。まあ、こちらでですね、まあ、有機の生産者が集まって直売をやろうということで企画が出まして、まあ、やらせていただいてるんですね。で、ちょうど、今年で9年目が終わりました。先週の日曜日が、最終日でですね、まあ、翌年10年目、まあ、いよいよこう10年迎えるなということで、ちょっとね、長いことやらせていただけたな、10年はちょっとこう、節目にしたいよね、というような話もね、出ておりましたけど、今回ですね、最終日ということで、出店者の皆さんが持ち寄りで野菜を持ってきて、で、それを、トカチ鍋というタイトルでね、大きなお鍋に入れて、味噌味で、煮込んで、 皆さんにお配りするということをやらせていただきました。まあ、ここ何年かはですね、毎年そんな感じでこうやらせていただいてるんですけど、まあ、今回ちょっとこう段取りがあまり良くなくって、まあ、現場で合わせたということで、まあ、持ち寄ってきた野菜がですね、多すぎて、一応予告では200人前ということだったんですが、全部仕込んでみると500人前ほどになってまして、いや、これはちょっと多いよね、ということで、まあ、大量にこう振る舞わせていただきましたね。まあ、それでもおかげさまでですね、1時前ぐらいには、まあ、ほぼ、そこをついた状態で、まあ、皆さんにこう喜んでいただけたということで、やらせていただきました。まあ、来年はですね、ちょっとこう企画を変えて、何か違う方法でね、乾燥野菜を、袋詰め、パッケージにして配るかとか、まあ、いろんな案が出ておりますけどね。まあ、一応今年は終わって、来年また新たな企画で、まあ、やれればな、ということで、スタッフ一同考えておりますんで、まあ、ラジオ聞きの、あなた、この麦音の、勇気の、食売所、まあ、こちらにですね、ぜひ、お運びいただけたら、な、というふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ブルース・スプリングスティーン聞いていただきました。まあ、前にですね、この放送で、まあ、お話しさせていただいたことがあるんですが、 まあ、うちの畑をですね、自然栽培の農法に切り替えてからですね、ネズミの被害が年々こう増えておりまして、特に、冬、これからなんですけどね、ビニールハウスの中にですね、まあ、たくさんこうネズミが巣くうという巣を作ってですね、トンネルを掘って、まあ、快適に過ごすのかなという感じなんですが、まあ、なぜそんなことになるのかなということなんですけども、まあ、耕さないということで、まあ、トンネル崩されることがない。それから、非常にこう、掘りやすい土なのかなと。崩れにくいし、サクッとした掘りやすいし。で、まあ、土の温度も地温って言うんですけど、それも、まあ、予想よりはかなり高いみたいなので、で、しかもビニールハウスで、ということで、いい条件ばっかりなんですね。で、まあね、家賃取るわけじゃないから、家賃足らでもう、最高の物件みたいな感じで、まあいっぱい来るのかなというふうに思うんですけども、で、結局そうやって環境が揃って餌もあれば、どんどんこう繁殖をするということで、多分年々増えていったんじゃないかなと思うんですよね。で、今年はですね、特に、まあひどいなというふうに思ったんですが、ちょっとこうおかしなことがありまして、春先一番ですね、トマトを生食したりするんですが、それと同時にですね、枝豆用の黒豆を、同じだけ巻くんですね。だいたいハウス一棟で、1200ぐらいかな。1200の倍ぐらいか。2400株ぐらいを巻くんですが、その巻いた黒大豆の作業ですね、そばのうちにネズミが全部ほじくり出してですね、自分のトンネルの消毒に持っていくということがございまして、まあ非常にこう苦労をしたんですね。それが、昨年なんです。で、ところがですね、今年はどういうことか、全く手をつけずに全部発芽したんですね。で、どうしたんかな、思っていたんですが、まあ順調にこう、枝豆は成長してですね、花を咲かして実をつけたんですね。ここまでは良かったんですね。で、実をつけ始めて、鞘の中に小さな、豆がプツッとできるとですね、鞘の外からそれを食べるんですね。で、多分大きなネズミだと思うんですけど、その鞘をですね、むしり取って食べて、丁寧に山に積んであるんですね。もう、どっかのおじさんが枝豆食べて、その枝豆の殻をそこにこう置いたみたいな、そんな感じでね、ネズミがこうやっていくんですね。で、まあ、そうするなかったら、まあ、2400株。まあ、ね、そう、しゃあないなという感じですけども、この枝豆、結構こう皆さん楽しみにされているので、路地の畑にもですね、相当数巻くんですね。まあ、大体、一棟目が100メーターなんですけど、それを、10本ぐらい、時期をずらしながらこう、やるんですね。で、一応、その種は発芽して豆になっていくんですが、やっぱり花が咲いて、鞘がつくと、ネズミが食べていくんですね。で、その100メーターに、まあ、枝豆がこう、渡っていて、それが、龍列。っていうと、もう数は計算できんぐらいたくさんあるんですが、それについた鞘の数、多分一株あたり30とか40とかまあつくんでしょうけど、それをまたネズミがですね、まあ丁寧に全部こう食べていくんですね。で、まあいよいよもうこれはたまらんな。まあ他にも、キュウリ、種取り用に置いていた巨大化させたキュウリが全部食べられたりとか、トマトは下の方の段で届くところは食べられたりとか、まあいろいろこうあったので、まあ以前からですね、猫をどうしようかということで、まあ、いよいよ猫を飼うことになったんですね。で、松屋パンさんの無料書店で、まあ毎週金曜日一緒にやらせていただいているスミスさんという方がおられて、じゃあうち猫いるよ、いい猫いる。したよとかいうことをお聞きしたので、まあ、ぜひ、譲ってっていうことで、分けていただいたんですね。で、非常にこう優秀な猫で来て、1時間後にこうネズミを取って、いや、すごいな、 将来楽しみやなって、うちのこう有力なこう受験になるなと思っていたら、3週間ほどで行方知れずになってしまってですね、戻ってこなくなっちゃったんですね。で、まあ、友達がですね、友人がこう写真撮ってくれたりしていたので、それでこう手配書みたいなのを作りまして、ご近所にこう配ったりとか、電話してね、聞いたりとかしたんですが、結局は分からずじまいで、まあ、しょうがないな、ということで、新たにまた猫をお願いしようかな、ということで、まあ、ちょっと調べてみたんですね。そして帯広に猫カフェというのがあって、そこで里親を、まあ、紹介してくれると。いうことなんですね。で、あ、これかな、ということで、まぁ、あ、ちょっとこう調べてみたらですね、お家の中で飼う猫だけなんですね。まぁ、あ、うちみたいに、事務所に寝床を置いて、で、まぁ、あ、外で猫、ね、仕事してもらうというような方は、ちょっとこう、該当しないということで、あ、これちょっと無理かな、ということで、諦めました。で、そうなるとですね、振興局にあります、保健所さん。まあ、こちらで保護された猫、どうかな、ということで、まあ、電話してみました。そうするとですね、一応、まあ、事務所といえども屋内なので、まあ、いいですよ、ということで、里親登録をしてください、ということだったんですね。で、里親登録をさせていただきました。で、それが、午前中だったんですけど、お昼からですね、電話いただきまして、猫来ました。保護された猫来ました。見に来てください。ということで、見せてもらいに行きました。その中の一匹で、キジトラというね、まあ、トラ猫なんですけども、メスの3ヶ月ぐらいの、子猫なんですけども、まあ、それを、まあ、里親にこうさせていただけるということなので、いただいて帰りました。まあ、なかなか懐かずにですね、もう怯えて泣くばっかりで、物陰に入って出てこなかったりとか、まあしてたんですが、2週間が過ぎて、まあ3週目に入ったんですけど、まあようやく慣れてきてですね、まあ餌もちゃんとこう食べてくれるし、まあ懐いてですね、寄ってきたり、まあしてくれるようになりましたね。ただまあ、その、ネズミを取ってくれるのかどうかっていうのは、こればっかりちょっとわからないんで、今、ネズミのおもちゃを使ってですね、トレーニングを一生懸命やっております。まあ、しばらくは、まあ、このトレーニングをしながら、いつデビューさすかな、ということで、まあ、準備をしておりますね。まあ、農家では結構、こう、猫を飼うということがよくやられるようですけども、まあ、その中にね、やっぱこう、ネズミ対策ということで、まあ、猫に頑張っていただきたいというのがよくあるそうですけどね。まあ、そういう猫とね、一緒にこう生活するというのも、まあちょっとこう、趣が変わって楽しいかなということで、毎日やっております。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。Thank you. チャーでキンダーブー聞いていただきました。まあ、金の話なんですが、まあ、友人からですね、超高熱金という、金の話が面白いよということで案内紹介をいただきました。まあ、どういうふうに面白いのかっていうと、その金を使うと冬でもその土が凍らないという話なんですね。そんなことないだろう。うちも結構金使うんですけど、冬はやっぱり普通に凍りますし、ガチンガチンになってますから、まあ結構苦労するとこなんですよね。で、まあ福島のですね、まあ応援、お手伝いをさせていただいている関係で、ビニールハウスのですね、土の中に、お湯を循環させるパイプが埋まってるんですね。わざわざ、化石燃料、灯油なんですけども、これを炊いて土を温めるという方法を取ってるんですね。で、これ金を使うことで、土が凍らない。冬でも野菜が青々と茂ってるという話なんですね。で、それがもし本当だとしたらという、そういう言い方を世間でするんですけど、みんなやってるやろうということなんですけど、やってないですよね。で、それ本当なのかどうかっていうことを確かめたいよね、ということで、その本を紹介していただいたんで、帯広の図書館に、本をリクエストしてみました。持っておられないということなので、購入していただくかどうかっていうことを、検討いたします、という返事だったんですね。で、数日しましたら、本が手配できましたと。ということで、取りに来てくださいと。で、取りに行きました。まあ、同立の図書館から、横移動で、引っ張られたみたいですけどね。で、まあ、読みました。まあ、非常にこう、短い文章でですね、非常に写真が多くて、ズバリそのもののことが書いてないんですが、その文章の前後から、想像していきますと、これはどうやら光合成細菌だということなんですね。で、カーボン資材だとか、ちょっとこう耳慣れない言葉がいくつかこう使ってあるんですが、その光合成菌を使って、トウモロコシのデンプンだとか、そういうものを分解してカーボン資材を作ります。で、それを畑に使うことで土は凍らない。冬でも、作れないはずの野菜が作れますという話なんですね。で、これを、ま、検証すべくですね、ま、いろいろ、またちょっとこうやってみようかな、ということで、ま、一生懸命こう、菌を撒いたりしてるんですが、もう一工夫アレンジしないとどうもダメだな、ということで、ま、この読んだ本にはそこまで書いてないんですね。で、さらに、別の本が何冊かこうございまして、ま、それを読んで、もう一回ちょっと、勉強しないといけないかな、と。いうことを感じておりますね。まあ、また、帯広図書館さんにお願いをしようかな、というふうに思っておりますけど、まあ、いろんな話が、金の話でね、いろんな話がこうあるんですが、最終的に、到達する部分がですね、この光合成細菌というね、地球が誕生して一番最初に現れた菌。非常にこう、高い温度でも死ぬことなく、生き続けるということで、まあ、非常にこう不思議に思うんですけどね。いろんなことのですね、解決方法、まあ、それのキーワードになってるのが、どうやらこの光合成細菌ということがですね、最近こうちょいちょい出てきております。まあ、人間の体だとかですね、それから細胞の活性だとか、病気を治すだとか、そういうことにもちょいちょいこう出てくるんですね。で、こう、菌の話をこう、いろいろこう、辿っていくと、まあ、本当に興味深いことがね、いっぱい出てきて、私たちの生活にこう非常にこう役立つことがですね、たくさんあるなというのを最近こう、実感しております。まあ、折に触れてですね、そういう菌の話、まあ、人間のね、腸内細菌の話だとか、まあ、いろいろこうございますけども、まあ、菌のことをね、いろいろこう知っていくと、非常にこう、毎日の生活がこう、面白く、 いろんなことに役立ったりとかね、出てくると思いますので、ぜひまあこれからもですね、番組で紹介していければなということで、それでは曲の方に行きたいと思います。こちら。カーペンターズ聞いていただきました。かっくんからメールいただきました。ありがとうございます。まあ、日曜日のね、無料との話を書いていただきました。まあ、実は無料とでお会いしたんですね。で、鍋の配布する前に、まあ、帰られたということで、ちゃんと言えばよかったですね。申し訳ございません。お腹いっぱいになるぐらい、まあ、多分、もうないから今から言ってもしょうがないですけどね。また、来年でも案内して、食べていただけたらなというふうに思います。いつもメッセージありがとうございます。まあ話は変わるんですが、まあ冒頭でもね、ちょっとまあ話をしたんですが、今年最後の収穫の作業ということで、黒大豆、黒仙石大豆っていうんですけども、それの収穫を始めております。まあ、前日って10日ぐらいかなということで、手に釜を持ってですね、こう、刈るんですね。で、今年はですね、輸送収穫量が半端なく多くって、いや、ついにここまで来たかということで、一株一株刈るたびにですね、その鞘の付き具合とか見て、嬉しいんですね。で、まあ、作業自体はですね、非常にこう地味で、どちらかというと辛い作業なんですが、まあ、収穫量がありそうだということで、まあ、ちょっとこう、救われる感じでおりますね。で、まあ、今までこそですね、まあ、収穫量が何百キロとかね、そんなことを言ってますが、その、 昔、当初、黒大豆を作り始めた頃ですね、この鹿の食害、鹿に食べられちゃうんですね。どうやっても食べられるんですね。見張りをしたり、くくり罠したり、田牧をやったり、夜はですね、漁業のパチンコとかですね、ボウガン持って畑でこう真ん中でね、じーっとしか車で待ったりとかですね。まあいろいろあったんですけども、ほぼ豆全滅ですね。まあそれが何年か続きました。朝行くともう豆がないんですね。もう見事に食べられてるということだったんですけども、最終的にですね、決め手になったのは、私の父親がですね、田牧を張ったその内側、まあ、地下はジャンプして入ってくるんですが、その着地するあたりに竹槍を立てて並べたんですね。で、刺さる部分は2箇所ありまして、1本はこう刺さったら抜けるとかね、結構こう、巧妙な作り方でこうやってたんですが、まあ、やっぱり鹿は賢いんですね。これはジャンプして入ったらあそこで串刺しになるなと分かるんでしょうかね。まあそれで鹿が来なくなりました。で、その後何年かしてですね、先ほどもちょっとこう話にありましたけど、光合成細菌。まあこれをですね、畑に使うと鹿来なくなるんだぞということで、まあその研究家さんがこう言われたんですね。で、それをこう、試すというか、まあ、使うんで、まあ、鹿がどうかなということなんですが、まあ、それ以来ですね、ほとんど鹿の食害はなくなりました。これはね、もう不思議なぐらい、もう見事に鹿の、こう、荒らすのがね、なくなったんですね。で、たまに、高圧電流の柵を越えてですね、鹿が、こう、畑に入っていることがあるんですね。で、まあ、私はあんまり見ないんですけども、私の弟がですね、横で、ね、養豚の仕事をやってますんで、鹿入ってるわ。でっかいオス鹿や。っていうことを、まあ、メールくれたりね、電話くれたりするんですけど、で、行くとですね、もう本当にでかい足跡が畑にもういっぱいついてるんですね。で、この辺、まあ、歩いたな、ということはわかるんですが、豆食ってないんですよね。え、うちの豆嫌いなんか、っていう思うぐらいもう食べられたんですね。まあ、鹿はですね、冬に入る前、大豆を好んで食べるということはよく知られてるんですが、目の前にご馳走があっても食べないということがもう不思議でしょうがないんですけども、まあ、事実結果としてね、光合成菌を撒いたということで、まあ、鹿に食べられてないということなんですね。まあ非常にこう不思議なんですが、まあうちはですね、おかげで、この光合成菌を畑に撒くことで、鹿に食べられずに、順調に育った豆をですね、最後までこう収穫できるということになったので、いや、まあ、どういうことなんかなということで、まあ今更ながらにね、感謝しております。今日もこう作業をしながら、まあしみじみとこう眺めてですね、よくこんなことになったよな。あの状態が続いてたらもう絶対豆作るのやめてるよね。ということなんですけど、まあしつこくね、諦めずにこういろいろやった結果が今なのかな、ということで、まあ手に釜を持ちながらね、豆狩りしながら、まあしみじみとこう、いろいろ考えてしまいましたね。まあ、来年もですね、またうまくいくように、まあいろいろこう、またね、ちょっとアレンジしながら、こうやっていけたらな、というふうに思います。それでは、曲いきたいと思います。こちら。 ワンダー聞いていただきました。まあ、世間ではですね、インターネットやられる方は、よく、こう、インターネットで物を買われるということがあると思うんですね。黒猫ヤマトさんだとか、福山スーンさんだとか、まあ、運送業の方たち、まあ、非常にこう、仕事が増えて、忙しい大変だという話が、こう、よく、聞かれるんですけども、それぐらいこう皆さんがインターネットで物を注文して買うということがこうどうも増えてきてるということはわかるんですね。運送屋さんが忙しいって言われるんですから、きっとそうなんだなということはわかるんですが、まあ、私はですね、有機栽培、自然栽培でこう野菜とかこう吸っておりますと、まあ、その情報は、ホームページにあったりするんですが、インターネットを使ってぜひこう販売をしたいんです。しませんか、やりましょうとか、1年間に大体10件ぐらいですね、そういう話が来るんですね。で、今年の、まだ春なる前かな、2月ぐらいに、一人こう来られまして、以前ですね、テレビの制作の仕事をやってましたということをこう言われるんですね。で、こうインターネットを使って、有機野菜を販売したいんです。こう言われたんですけども、まあ、うちはですね、毎年10件ぐらいこうオファーが来て、でも、まあ、紹介とかですね、コネクションで、まあ、どうしても断りきれないところで、過去、10件ぐらいやったことあるんですね。で、その結果どうかっていうと、ほとんど売れなかったっていうのはお約束なんですね。で、まあ、売れないだけだったらいいんですけども、その、インターネットで販売するために、いろんな情報を提供しないとダメなんですね。畑がどう、農法がどう、画像がこういうの欲しいとかですね、その、商品の使用書欲しいとか、画像が欲しいとか、中身どんなんですか、工程はどうなんですか、材料はとか、いろんな話がこう、質問来るんですね。で、そのやり取りをするのが非常に大変なんです。何度もやり取りをして、写真撮ったりとかですね、用意するのが大変なんですけど、そこまでやって、ようやくスタートしました。じゃあ、どんだけ売れたって言ったら、5個とかね。もうちょっとやめてほしいなっていうぐらいの数字なんですね。で、普通ですね、物を売るっていうのに、大体、知人、友達、親、兄弟、親戚、まあ、この辺に声掛けして、すみませんって、ちょっと協力してくださいって、買ってもらえませんかって言えば、だいたい50とかですね、まあ、多かったら100とか200とか、まあ、売れるもんなんですけどね。で、わざわざそこまで手間かけて、インターネットで販売やって、売れるのが3個とか5個とか、どういうことみたいな話なんですが、まあ、今年の春先に来たその方、まあ、非常にですね、テレビの制作をやってましたということなので、まあ、ライターさんとしてはかなり、他社なのかなと思って、最初こう、原稿、書きま、できました。来たんですね。いや、これ今まで見た中で一番ひどいなっていう内容で、で、構成しましょう。で、全部こっち変えちゃうと、なんかアホみたいなんで、ここはこんな方がいいんじゃないですか。こういう情報はこうで。やり取りをして、多分ね、10回以上やり取りしたと思うんですけど、で、まあ、完成は一応しました。で、何月何日から、販売をスタートさせていただきます。ということでスタートしました。で、もう多分、4ヶ月ぐらいは経ってるんですけどね。 オーダーゼロですね。やっぱりっていう感じで、まあちょっとこう悲しいなあ、またかみたいなことだったんですけどね。まあ今回、まあいろんなね、インターネットで販売するところがあるんですが、ちょっと大手さんから話をいただきまして、やってみようかなということで、まあ、ちょっとこう準備したりね、しておりますけどね。まあこの先、まあどんなことになるのか、まあこう静かに見守りながらということにはならないんでしょうけども、まあ準備は始めておりますね。で、まあ加工品もちょっとこうやろうかなということなんですが、まあ、うちは保健所さんからですね、総代表の、営業とかいただいてますけど、まあ、これを法人名に変えたりとかですね、まあ、そういう手続きもちょっとこう、手をつけ始めておりますね。まあ、多分、1ヶ月後ぐらいにはスタートするんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。まあ、こんな、今後ですね、どんな風になるのか、ちょっとこう、楽しみが一つでもありますけどね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
If you can say you love me, say you hate me, and that you regret each time you held me tight.You can't be mine forever, then forsake me. If you can't undo the wrong, undo the right. It was right when you loved me only, but wrong when you held another tight.Before you go away and leave me lonely, if you can't undo the wrong, undo the right, it's too late to say your heart is filled with sorrow. You can't undo what's done, why do?So please help me to face the new tomorrows. If you can't undo the wrong, undo the right.
聞いていただきました。まあ、お別れの時間がですね、近づいてきたんですが、まあ、ちょっとね、東京に行くことになりました。で、実はね、2回あるんですけど、1回目がですね、種の話で呼んでいただいたんですね。東京に古くから活動されておられます、大竹財団と、いうところがあるんですが、まあ、そちらがですね、講演会をこう企画されていて、今年の4月に、市情報が、廃止になって、もともと日本の国そのものがですね、穀物の種を守りますという法律だったんですね。で、穀物は何かっていうと、米、大豆、麦なんですね。で、この種を、国は守らずに、一般企業が、開発とか供給、販売に参入できるということになったんですね。 で、これはですね、こう、いろんな取引だとか、まあそういうことがあってですね、普通に考えると、あ、そうなんかぐらいで済ませそうな話題なんですが、実は私たちが、毎日こう食べる、食料、これがですね、支配されるという可能性も十分出てくるんですね。で、まあ第1回目がですね、船瀬俊介さんかな。超がつくぐらい有名な方がですね、講演をやられて、で、その第2弾で私なんですね。で、まあ、北海道十勝で自然栽培をやっている生産者の立場で、この種の話をしてくださいという話だったんですね。で、まあ、原稿の前振りで、そのリード文っていうのをね、こう書いたり、ちょっと私は初めての経験だったんで、苦労しながら、まあ、やらせていただきました。まあ、それが、で、もう一つは、自営業の方たちが、まあ、どういうふうにこう仕事をしているかというような話で、4人の人、私含めて4名がですね、お話をするという企画があって、まあ、東京で2回ね、まあ、講演会に呼んでいただいてっていうことなんですね。で、まあ、ちょっと、どちらもね、非常にこう楽しみな内容で、ワクワクしながら、こう、出かけてまいります。まあ、これは1本が今月の月末で、もう1本は来月の初めの方になっておりますね。それからですね、インフォメーションが1つございます。今日もそうなんですが、ミキサーをやっていただいております、かなえさん。最近、めきめきとこう腕を上げてですね、ノーミスで今日もやって、まあ最初の頃私結構ドキドキしながらね、こうやったんですけども、今全然もう普通にやらせてもらってますね。ありがたい話ですけども。かなえさんが、1年以上続けておられます。お話し会がございます。今月は15日木曜日なんですが、帯広市は西三条南二丁目にございます。栄翔寺さん。まあこちらの本堂で、ちょっとこう、日常から離れた、もう非常にこう、静かなところでですね、こう、もう何とも言えないその雰囲気で、日本の昔話、その他、していただけるということで、ですね、時間が、11月の15日の19時から201時になっております。エントリーフィーが500円で、小さな、お茶菓子を出していただけるということですね。それと、少しこう寒くなってまいりましたんで、ブランケット、そういったものを用意していただければなということで、ご案内をさせていただいております。以上、大人の方対象ということで、楽しみにこうね、ご来場、送り合わせの上、来ていただけたらなというふうに思います。それと最後になりましたが、メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。矢蓋さん、こんにちは。もうここでわかりますね。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。かなえさんもミキサー頑張っているのでしょうか？その通りでございます。もう最近はもう慣れた感じでですね、ノーミスで。もうニコニコしながら横でミキサーやっておりますね。今戦いましたけどね。先ほどの光合成菌の話、本当に土が凍らなかったらすごいですね。いろいろなことに好奇心を持って取り組んでらっしゃる矢蓋さんは素晴らしいです。まぁ、あ、ちょっとこうね、気が多いだけの話かもしれないですけどね。あと黒千石大豆は、うちは生のまま炊飯器にお米と一緒に入れて炊いて黒千石ご飯にしてよく食べます。これいいですね。非常にこう簡単で美味しいんですよね。ご飯の色も、まあいい感じになってきます。子供たちの大事なご飯では、今日は立冬で寒さも、時間が